高潔智英の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。
おはようございます。土曜日いかがお過ごしでしょうか。今日2月9日は福の日なんですね。2と9それぞれ読み方を変えると福。そんなちょっとしたことを知るだけで今日という一日がさあ素晴らしい一日になる、そんな気がしませんか。ここからは高潔智英の Go To 電子ステーションの時間。今日も私から福をあなたにお届けいたします。
高潔智英の Go To
電子ステーション。
それではここからはゲストを交えたトークを広げていきます。今月マンスリーゲストとしてお越しいただいているのは三幸毛織株式会社社長吉田直人さんです。先週に引き続きたくさんお話をお聞きしていこうと思います。吉田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今週のトークテーマをですね、三幸毛織のものづくりへのこだわりと題してお話をお聞きしていこうと思います。三幸毛織株式会社の三幸ブランド、やはりどのようにしてこの福祉が作られていくのか、そこを教えていただければと思うんです。
はい、わかりました。じゃあ簡単に説明させていただきますと、はい、まずは、糸にする紡績工程、それからその糸を使って布を作る織り工程、
はい、
布を洗ってプレスする仕上げ工程、この大きく分けて3つの工程になります。でそれとは別にですね、色をつける工程がありまして、
はい、
この色をつけるのはまず糸をする前の原料、これ原毛なんですが、この綿の状態で染めるというトップ染め、それから糸の状態で染める糸染め、布の状態で染める単染めと、この3つの染め方があります。
さまざまな工程を経て作られていますが、この中で特に三幸毛織のものづくりへのこだわりが見える部分というのはどこかありますか。
そうですね、いろいろあるんですが、はい、まずは色でお話をさせていただきますと、はい、まずトップ染め、先ほどお話ししたように原毛の段階で染める工程なんですが、ここは一般的には、弊社以外っていうのは3色から4色の色をミックスして、
はい、
作ってあげていくんですが、まあ、弊社の場合お客様の要望もあるんですが、はい、7色の色をミックスして、深みのある色を表現しております。で生地っていうのはやっぱり色深みがないとよく見えませんので、そこの部分を表現するために染色する色数が増えて生産効率が落ちて大変手間がかかるんですが、まあ、福祉の色っていうのはお客様が最初に感じられる大切な部分ですんで、まあ、そこに非常に力を入れてやっていくということがあります。
そうなんですね。それだけ手間がそれこそ倍近く増えるっていうことですよね。はいはい、それだけの手間をかけてるんですね。
はい、その次はですね、水へのこだわりと。
水ですか。
はい、はい、水へのこだわりですね。まあ、弊社の福祉を仕上げている工場は、まあ先週もお話ししたとは思うんですが、三重県の四日市市にあります。
はい、
四日市市にあります。でまあ、ここはですね、五大所岳の麓にありまして、その伏流水、まあ、鈴鹿山系の伏流水ということになるんですが、工場の水はその鈴鹿山系の地下水を利用しております。この水は透明度が非常に高い軟水になっております。で染色にはこの水が非常に関係がありまして、同じ染料を使っても水が違うと全然違う色になります。でちなみにですね、軟水っていうのは、はい、カルシウム、マグネシウムが少ない水、まあ、これが多いと硬水になっちゃうんですけど、
はい、
まあ染色には軟水が適しているということ、それからもう一つ色、水にも色があるんですね、
はい、
で不純物が少ない軟水を使うと、青みが表現される。
はい、
から逆に軟水度が低い、まあ、硬水に近い形になると赤みが強く出てくるっていうような特徴があります。
はい、
まあ、それをうまく色の表現という中で使うということで、四 海地市にある、まあ、鈴鹿山系の地下水を使用しているということになります。もう一つ水に関わってはですね、ちょっと染色、我々の仕事とは違うんですけど、はい、お酒の話をしてよろしいでしょうか。
ぜひ、はい。
鈴鹿山系の地下水っていうのは、良質な水ということで、四日市周辺にはですね、13の酒蔵があります。でこれらは軟水を使っておりますんで、若干甘口のお酒に仕上がっております。これは香水だと辛口のなお酒になるというふうに言われております。まあ、こんな形で、お酒にもなる非常にいい水を使って、まあ、生地の整理加工をやっているというところが大きな特徴になるとは思います。
お酒の話で言いましたら、12月ゲストにお越しいただきました105総合研究所荒木康之社長がですね、鳥羽の酒セレクションを仕掛けたんですが、やはりここでも受賞されているのは鈴鹿山麓のお水を使った酒蔵さんが受賞されていましたので、やはりこの鈴鹿山麓の水というのはいい水なんですね。
そうですね、おっしゃる通りですね。それからもう一つ、まあ、石鹸へのこだわりっていうのがね、ちょっと不思議だとは思われるんですが、
はい、
我々の仕上げ工程っていうのは、あの天然石鹸を使った洗いが非常に特徴となります。
はい、
で昔はどの工場も天然石鹸を使っていたんですが、で昨今ですね、やっぱり効率のいい合成石鹸に変わってきています。まあ天然石鹸を使うことで羊毛がね、本格的に持つ、油分を取りすぎないっていうメリットがあります。
取りすぎるとダメなんですね。
そうですね、合成石鹸はどうしてもそこは取りすぎてしまうということなんですね。ですから、まあ、我々が目指している極上の風合いを作るには天然石鹸が欠かせないものになっております。で天然石鹸っていうのは扱いが難しくて、冬場は固まってしまいますし、まあ、泡立ちも良くないためにですね、すすぎに非常に時間がかかります。で取り扱いが非常に難しい、生産性は悪いというものなんですが、最高のものを作るという理念に関してはですね、天然石鹸は欠かせないものになっておりますので、使われを使うということにこだわっております。
その洗う工程での石鹸もこだわりを持ってやっているんですね。ということでしたら、その工場の設備もこだわりがあるんですか。
そうですね、あの設備についてもこだわっております。福祉っていうのは、まあ、あの流行によって色柄が変化するんですが、これについては、まあ、最新のイタリアの設備を導入したりもしてるんですけども、ベースになる設備っていうのはやはり昔ながらの機械を第一に使っています。でそれらの機械っていうのは、まあ、天然の木を使ったパーツが多く使われてます。まあ、古いものですから。で例えばオープン洗浄機という呼ばれるものはですね、生地を広げたまま洗い風合いを出す機械なんですが、この機械はですね、洗濯板のような長いバーがついております。ちょっとイメージしにくいかもしれませんが、まあ、洗濯板を円形に、はい、円筒のものにしたと考えていただければいいんですが、それを つけて、まあ、風合いを出している、洗っているということなんですね。でこれは北海道の浅田という天然木を使っております。でこれは生地の表面が起毛されたサキソニーやフラノといった品質を作るには欠かせないものなんです。で縮小機にもですね、天然の木であるヒノキを使ったパーツを今でも使っております。で生地が当たる部分というのはできるだけ金属で、カチカチにやってしまうんじゃなくて、柔らかい木材を使って、やって、柔らかさを風合いの表現をしようということで、まあ、過去の先輩たちがこだわって作ってきたものを今まで引き継いでやっております。で浅田の木、北海道の天然木の浅田の木なんですが、これはまあ1年、乾燥させて、あとは手彫りでですね、彫りの加工を行っております。
はい、
で過去は昔は宮大工さんがやっていた仕事なんですが、残念ながら最近は、まあ、あの家具屋さんが手作業で行っているという形になっていますが、今でも手作業で手彫りで、木を彫っているというところです。これがまあ、生地の風合いを出す最大の特徴になっております。まあ、その木の使い方っていうのところにノウハウがありまして、まあ、木、水から圧力、温度、パーツの大きさ等々を合わせて使い合わせながら、やっております。
おそらく 金属を使うと、何回も更新したり機械を変えることがなく安くできるんでしょうね。
そうですね。
ただ最高の品質を作るためには柔らかい木材を使って洗う方が良い風合いが出ると、はい、
そうですね、おっしゃる通りですね。
そこに全神経をかけている、はい、そういうことなんですね、はい、ではそうやって作られたものというのはやはり品質検査、品質試験は厳しいチェックが入るんですか？はい、
もちろん厳しい検査をやっております。で、まあ、仕上がった副次っていうのは最終の検査工程で検査を行いますが、まあ、細かい点まで見逃さないようにするために、まあ、表裏最終格付けというのを3人がかりで現在行っております。でオーダースーツ向けが非常に多いもんですから妥協のない検査をするということ、それからまあ検査以外にもですね、天然繊維を扱っているために補修工程というのがあります。でこれは、織り上がりした生地あるいは洗い上がりあるいは仕上がりで、まあ、生地としてに小さな欠点、傷がある場合これに補修を行います。で糸の節、植物繊維が遺伝子混入していたり、はい、そういうものの処理あるいは糸切れ等々の処理を行っております。でそれを経て、最終品質検査終わった後でそれとは別にですね、第三者機関の品質検査も伴わせて行っております。
こだわりを持ったものづくりから厳しい品質試験を経て、出荷されるのがみゆきブランドであると、こうしたこだわりからブランドが生まれていることがすごく分かりました。来週も引き続きみゆきブランドについてお聞きしていきたいと思います。吉田さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。電子地ステーション、
そろそろお別れの時間になってきました。吉田さん今日もありがとうございました。ご出演されていかがでしたでしょうか？
いろんなお話をさせていただいたことによって、まあ、改めて、ミッキーより弊社の歴史あるいは製造工程を自分自身が再認識して、まあ、自分自身のために非常になりました。
こちらこそありがとうございます。また来週もいろいろなお話をお聞きしたいと思います。すごく印象深いのが柔らかい木材を使ってこう洗っていく作業、新しい発見だなというふうに思いました。
ありがとうございます。弊社のこだわりでもあります。
はい、それではまた吉田さんにはマンスリーゲストとして来週も日本が世界に誇るみゆきブランドについてお聞きしていきます。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーションは毎週木曜日18時に更新です。伝えるに漢数字の7で電子地、ヤフーやグーグルなどの検索サイトから電子地ステーション公式ホームページを検索することができますのでチェックしてくださいね。今お送りしている曲は三重県四日市市の余郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高潔ともいでで大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔ともいでと
吉田直人でした。
それでは素敵な一日を。
きれいがしない悲しみは青い空に溶けてゆく、湿り気混じる暖かい日差しが髪と枝を撫でながら春だと知らせる。